広島市議会だより、ポッドキャストです。ここでは市議会に関する様々な情報をお伝えしています。第1部です。広島市議会だより、第299号、令和3年2021年11月発行、2021秋号、発行広島市議会、編集、広島市議会広報委員会。住所、郵便番号 730-8586。広島市中区国体寺町1丁目6番34号。電話 504-2439 です。市議会ホームページ、Facebook を開設しています。ホームページ、https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/gikai/ Facebook www.facebook.com/hiroshima/gikai/ 広島市議会だよりは、議会の活動を市民の皆様に広く知っていただくための広報誌です。バックナンバー、市議会ホームページから議会広報広報誌へ。目の不自由な方に、広島市議会だよりの点字版とデイジー版を発行しています。申し込みお問い合わせは、市議会事務局秘書広報室広報担当。電話 504-2439、ファクスは 504-2448 です。9月14日から9月28日、9月定例会の報告。今後では、主に9月定例会の結果についてお知らせします。表紙の菊の写真は、広島市植物公園の提供によるものです。植物公園では11月14日日曜日まで菊展を開催しており、本市の友好都市である重慶市から寄贈を受けた色鮮やかな中国の菊などを展示しています。目次、議長就任挨拶、日程と概要、可決された主な議案など、一般質問本会議、令和3年第3回定例会9月定例会の議案と議決結果など、議会トピックス、募集中です。編集後期、広島市民と議会、終わり枠、目次終わり。議長就任挨拶、第79代議長、佐々木寿吉。この度、議員閣議のご推挙によりまして、広島市議会第79代議長に就任いたしました。責任の重大さを痛感し、身の引き締まる思いでございます。誠心誠意、その職務を全うするために全力を傾注してまいります。我が国における少子高齢化と人口減少が本格化する中、将来にわたって活力ある社会を維持し、潤いある豊かな生活を確保していくためには、地方創生のより一層の推進が必要であり、その実現に向けては、地域の特色や実情に応じた地方公共団体相互の連携協力による効率的かつ効果的な行政運営が不可欠です。こうした中、本市では近隣市町が地域資源を共有し生かすとともに、連携中枢都市圏制度を活用した施策展開を図ることで、県域経済の活性化と県域内人口200万人超えの維持を目指す200万人広島都市圏構想の実現に向けた取り組みを進めており、連携中枢としてある本市は、引き続き、県域全体の持続的な発展を牽引する役割を果たしていかなければなりません。また、 核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けて、人類史上初の被爆地である広島の責務を果たすべく、議会としても積極的に取り組んでいく必要があると考えています。さらに、未だ収束が見通せない新型コロナウイルス感染症については、今後の情勢を見極めながら、感染拡大防止の徹底と社会経済活動の正常化の両立を図るための取り組みを実践していくことが重要であると考えています。市議会は、こうした課題に真摯に向き合い、市民の皆様に寄り添った市政運営がなされるよう努力を重ねてまいりますとともに、議員一人一人が市民の負託により市政に携わる権能及び職責を有することを改めて深く認識し、市民に信頼される健全で開かれた市議会となるよう、これまで以上に取り組んでいく所存でございます。今後ともご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、就任の挨拶とさせていただきます。議長、就任挨拶でした。日程と概要。9月14日、本会議1日目、提出議案の説明など。9月17日、21日、22日、本会議、2日目から4日目。一般質問、提出議案への質疑、常任委員会への付託。9月24日、27日、常任委員会、付託された関係議案、請願、陳情の審査など。9月28日、本会議、5日目、議決など、議長選挙、都市活性化対策特別委員会委員の選任など、日程と概要でした。可決された主な議案など、令和3年度9月補正予算案、154億355万6千円。補正予算案の主な内訳、新型コロナウイルス感染症対策関連、90億5492万4千円。キャッシュレス決済の推進、215万1千円など。その他事業、14億3873万2千円。国の補助内定に伴う補正、13億830万円など。衛生施設、公園施設、道路橋梁施設等災害復旧、49億990万円。道路橋梁施設災害復旧、18億2560万円など。条例案、個人情報保護条例の一部改正など5件。その他の議案、広島市と広島県との間における上水道管理事務の一部事務委託の廃止に関する協議など10件。専決処分の承認、令和3年度一般会計補正予算第5号など2件。議員提出議案、市議会会議規則の一部改正1件。意見書案、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し、地方税財源の確保に向けた適切な措置を求める意見書案など2件。詳しくは市議会ホームページをご覧ください。広島市議会で検索。会議結果、令和3年第3回定例会、9月14日から9月28日。可決された主な議案などでした。一般質問。第3回定例会本会議、9月17日、21日、22日。本会議、録画中継をホームページからご覧になることができます。市議会ホームページ、議会中継、本会議録画配信、令和3年第3回定例会。なお、紙面の都合上、1人2問以内で掲載しています。質問内容は、 発言議員本人の提出によるものです。発言項目、発言順にお知らせします。海徳博士、自民党市民クラブ浅南区。平成26年8月豪雨災害からの復興。仮称エゲ埋め立て地の整備状況。高速5号線の安全安心な工事推進。資源ごみの持ち去りへの対策。ウィズコロナ時代の地域コミュニティ。放課後児童クラブの見直し。石橋隆二、自民党保守クラブ浅南区。コロナ禍の緊急支援策。ワクチン接種事業。災害対応。学童保育。渡辺幸三、公明党南区。地域猫活動の課題。ペット、家庭動物との同行避難。医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行と今後の課題。核兵器禁止条約締約国会議への出席。原爆ドームの特別史跡指定と広島原爆遺跡に関する国の文化財指定への具申。改正瀬戸内海環境保全特別措置法の成立。貞野和弘、市政改革ネットワーク西区。新型コロナウイルス感染症対策。太陽光発電。学校。中原博美、日本共産党南区。被爆地広島の願いを受け止める政府を。命を守る自治体の役割を果たすとき。子供の最善の利益のために。太田健二、市民連合西区。平和。新型コロナウイルス感染症対策。交通政策。地域コミュニティ活性化。美化推進区域、喫煙制限区域。災害に強いまちづくり。水野幸、自民党市民クラブ、浅南区。令和3年8月11日からの大雨による災害。地域の防災力の強化。ギガスクール構想で配布されたタブレット端末の活用。川本和弘、公明党浅南区。令和3年8月大雨災害。特色ある小中一貫教育校の周知。魅力ある私立高校づくり。地域活動支援センター3型。朝勤労青少年ホーム閉館後の施設利用。モタニ達則、自民党市民クラブ再起区。奨学金制度。以上、発言項目でした。海徳博士、自民党市民クラブ。コロナ時代の地域コミュニティ。質問です。本市の活性化には、地域コミュニティの活性化が重要となるが、少子高齢化などによる地域コミュニティの活力低下が懸念されることに加え、新型コロナウイルスの感染拡大により、様々な地域活動にも影響が出ている。本市では、持続可能な地域社会の実現を図ることを目的として、地域コミュニティ活性化ビジョンの策定に取り組まれているが、どのような方針で策定されるのか、また、どのような内容を考えているのか。用語の解説です。地域コミュニティ活性化ビジョン。地域コミュニティの活力低下や地域を支える人材の不足が懸念されており、これまで地域が有していた相互扶助や福祉、防犯といった機能が低下する恐れがあることから、住民同士が支え合い、安全安心に暮らすことができる地域を作り、持続可能な地域社会の実現を図ることを目的に、本市が令和3年度に新たに策定するビジョンのことです。用語の解説でした。答弁です。令和3年度に策定するビジョンでは、 地域団体の連携体制が強化された先にあるこれからの理想ともいえる地域コミュニティの姿を示すとともに、課題に対応し、さらなる活性化を図るために行動を起こそうとする地域の方々に対し、行政の支援策を示し、地域の実情に応じた主体的な取り組みを促したい。合わせて、地域における共助の取り組みを行政が組織横断的な視点に立って把握した上で、持続可能な地域コミュニティとするための公助の仕組みを示したい。こうした視点から、地域コミュニティの活性化に関する懇談会での議論を進め、ビジョンの内容を具体化し、住民同士が支え合い、安全安心に暮らすことができる持続可能な地域コミュニティの実現を図っていきたい。石橋隆二、自民党保守クラブ。災害時の初動対応強化へ。質問です。気候変動により発生する自然災害が頻発化、激甚化、広域化する昨今、市が救助主体となり、被災者の救助や避難所、応急仮設住宅の設置などが直接実施可能となる救助実施市の指定を目指すべきではないか。用語の解説です。救助実施市。災害救助法が適用された場合、一般的に法による救助は都道府県が実施し、市町村はこれを補助することとなるが、平成31年、2019年4月の法改正により、内閣府の指定を受けた救助実施市は、救助の実施主体として、応急仮設住宅の設置や被災者の救助を行うことが可能となりました。現在、20市の政令指定都市のうち、12市、仙台市、さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、神戸市、岡山市、北九州市、福岡市、熊本市が救助実施市として指定されています。用語の解説でした。答弁です。現在、災害時の救助は、県からの事務委任を受け実施している。本市が救助実施市になれば、国と直接協議し、被災地の実情に即した、よりきめ細やかで迅速な対応が行えることから、将来的には救助実施市になることを目指し、今後も引き続き県との協議を行っていく。子育て環境のさらなる整備を。質問です。気象警報の発表時、市の学童保育は臨時休所になるが、一方で保育園と同様に学童保育を開所している自治体は多い。市も子どもの安全確保を大前提に制度を見直すべきではないか。答弁です。本市は夏休みなど小学校が休業日の場合、朝7時時点で各種警報の発表があれば放課後児童クラブを休所としているが、警報の発表が長期間に及び、クラブの休所が長期化した場合は、保護者の負担が大きくなることから、今後は保育園とのバランスも踏まえ検討したい。渡辺公三、公明党。医療的ケア児支援法の充実を。質問です。医療的ケア児支援法が令和3年6月18日に公布され、9月18日に施行されるが、これを受けて広島市として医療的ケア児及びその家族に対する支援を今後どうしていくのか。用語の解説です。医療的ケア児支援法。医療的ケア児とは、人工呼吸器や胃ろうなどを使用し、痰の吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のことで、全国に2万人いると推計されます。この法律では、医療的ケア児を定義し、国や地方公共団体が医療的ケア児の支援を行う責務を負うことを明文化しました。医療的ケア児を育てる家族の負担を軽減し、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職を防止する目的で作られました。用語の解説でした。答弁です。 本市では重症心身障害児者を受け入れる短期入所事業の実施や相談窓口の設置、事業者情報などを発信するウェブサイトの開設などにより、医療的ケア児などに寄り添った支援を行っている。引き続きアウトリーチ型の相談支援体制を地域社会全体で支えながら、きめ細かい支援の継続を図っていくとともに、法に掲げる各種支援措置を勘案しながら、関係機関と連携し、拡充策などを検討していきたい。早期に文化庁へ意見具申を。質問です。原爆ドームを国の特別史跡として指定するため、令和3年度中に文化庁へ意見具申をしてもらいたいがどうか。用語の解説です。特別史跡。国の法律である文化財保護法に基づいて指定されるもので、遺跡の中で重要なものを史跡、その中でも特に重要なものを特別史跡としています。原爆ドームは平成7年1995年に史跡に指定され、その翌年に世界文化遺産に登録されました。なお、広島県内では廿日市市の厳島が特別史跡に指定されています。用語の解説でした。答弁です。原爆ドームの特別史跡指定には、物件の歴史的価値やこれまでの保存工事の内容などを取りまとめた報告書の作成が必要となり、それには文献などの資料収集のほか、専門家からの意見聴取なども必要となることから、令和4年度中をめどに必要な作業や報告書の取りまとめを行い、令和5年度中に意見具申が行えるよう取り組む。貞野和弘、市政改革ネットワーク。土砂災害の芽を摘もう。質問です。普及が進む再エネ施設は、不安定な場所では糊面崩落や災害の被害拡大を招く恐れがある。8月豪雨や熱海市の土砂災害を受け、斜面や山林への太陽光パネルの設置には何らかの安全確保策が必要ではないか。答弁です。法改正により、事業者が森林法などの関係法令に違反した場合、経済産業大臣が事業計画の認定を取り消すことができ、直接法令に違反しなくても適切な土地の選定などを怠っていると認められる場合、防災などの観点から指導助言などを行えるようになった。これを踏まえながら、国や町内関係部局との連携を図り、安全確保や環境保全に十分配慮して、再生可能エネルギーの導入促進に努めたい。変わる入試への対応は、質問です。令和5年度から高校入試が大きく変わる。すべての受験生に新たに課せられる自己表現に必要な力を身につけるため、どう指導を行い、また表現することが苦手な生徒にはどう対応するのか。答弁です。課題を解決する過程で、立場や根拠を明確にして議論したり、考察したことを論理的に説明したりするなど、共同的、探究的な学習を積極的に取り入れている。表現することが苦手な生徒には、少人数で活動する場を意図的に設定し、自分の考えを述べる経験をさせるなど、生徒の特性を踏まえた指導も行っている。中原博美、日本共産党。黒い雨被害者の救済を。質問です。すべての黒い雨被害者の救済には、審査基準の改定を急ぐべきだが、いつまで待てばいいのか。今日までに改定されない理由は何か。市は審査基準の具体的な改定内容を国とどう調整しているのか。答弁です。令和3年9月、県と合同で厚生労働大臣に対して、1、高齢化が進む黒い雨体験者を早期に救済するための制度改正を急ぎ、遅くとも令和4年度当初には運用を開始すること。2. 援護対象地域は最低でも大滝雨域、増田雨域を合わせた地域とするとともに、 地域外であっても控訴審判決を尊重した制度設計にすることなどの要請を行った。用語の解説です。大滝雨域、増田雨域。国は黒い雨の範囲を大雨が降ったとされる宇田大雨地域に限定し、被爆者援護策を行ってきたが、広島高裁は令和3年2021年7月の判決において、より広範囲に黒い雨が降ったとして、平成22年2010年に統計学者の大滝めぐ氏の発表した大滝雨域と、平成元年1989年に気象学者の増田義信氏が発表した増田雨域にも黒い雨が降った蓋然性があるとしました。用語の解説でした。コロナ禍の学生に支援を。質問です。大学生から、コロナ禍2年目は預金もつき、大学の支援だけでは足りない。臨時給付金を再支給してほしいとの声が届いている。困窮する学生の救済は政治の仕事。市は私立大学生への直接支援を拡充すべきではないか。答弁です。私立大学では、生活に困窮する学生に対し、令和3年度、応急奨学金のほか、学内の食堂や売店で使用可能な金券の配布、食品などの現物支給を行っている。このような学生への直接支援は、学生の実情を把握している大学において、まずは検討実施されるべきと考えている。太田健二、市民連合。公共交通支援を。質問です。公共交通は新型コロナの影響で利用者が激減し、事業運営が大変厳しい状況である。今後は路線の減便や廃止が相次ぐことが予想され、地域への影響は計り知れない。引き続き、公共交通事業者を支援すべきだがどうか。答弁です。公共交通は人口減少、少子高齢化の進展や運転手不足の深刻化などに加え、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う輸送需要の大幅な減少に直面しており、事業者の経営努力による存続は難しくなってきている。市民生活や経済活動を支える公共交通の維持・確保は地方自治体の重要な役割であり、今後の支援のあり方について検討していきたい。喫煙制限区域の拡大を。質問です。これまでの美化推進区域、喫煙制限区域の指定で、ポイ捨てや受動喫煙の減少につながった。この区域を公共交通主要駅や学校周辺にも拡大してほしいが、どのように考えているのか。答弁です。区域拡大は検討すべき重要な課題と認識している。こうした中、令和3年度から横川駅や西広島駅周辺などでは、これまでの啓発文の掲示などに加え、巡回パトロールを行い、歩行喫煙やタバコのポイ捨て対策を強化した。今後、こうした対策の効果を検証し、地元の意見や地域の状況も踏まえた上で、効果的な方策を検討していきたい。水野幸、自民党市民クラブ。地域の防災力強化。質問です。令和2年の調査で、町内会で最も充実させたい活動は、防災活動、災害時の活動であることが分かった。地域の防災力強化に向けては、地域の様々な主体が連携することが必要だと思うが、市はどう取り組むのか。答弁です。自然災害が多発する昨今、地域団体と消防団や自主防災組織とが連携を強化することが大切である。現在策定中の地域コミュニティ活性化ビジョンでは、あらゆる団体間の連携強化に向けた取り組みや支援策などについてお示ししたい。そして、地域の防災力強化を含めた広島ならではの持続可能な地域社会を実現していきたい。 タブレット端末の活用。質問です。小学校に配備されたタブレット端末は、児童生徒が自由にチャットできるのか。また、チャットなどネットを通して他者とつながる機能を使う際には、ルールを教えることが大切と思うが、使用に際してどう指導を行うのか。答弁です。児童生徒間のチャット機能は、授業時間以外使用できないようにしている。情報モラルの指導は各学校で児童生徒の発達段階に応じ、道徳科や技術、家庭科技術分野などの授業で行っているが、今後手引きに沿って基本的な機器の扱い方とともに指導を行う。川本和博、公明党。鳴谷川の土石流対応。質問です。鳴谷川の急峻な谷から土石流が発生し、下流域に住む方々は今後の大雨により、またいつ土石流が起こるか心配している。今後の対応についてどのように考えているのか。答弁です。発生直後から河川に堆積した土砂などの撤去を開始し、おおむね完了した。民有地に流れ込んだ土砂などについても、土地所有者の同意のもと、撤去予定である。また、県知事に対し、砂防堰堤に堆積した土砂などの早期撤去と保全、鳴谷川を含めた砂防堰堤の整備促進について、緊急の要望書を提出した。速やかな整備が図られるよう、引き続き要望していきたい。用語の解説です。砂防堰堤。土砂災害防止のために、渓流の谷出口付近に設置し、土石流を食い止めるほか、土砂を溜めて渓流の勾配を緩やかにすることで、一度に大量の土砂が下流に流れ出ることを防ぎ、人家や公共施設などを保全するための施設です。砂防ダムとも言います。用語の解説でした。一貫教育校の周知強化。質問です。小中一貫教育校の特色ある教育環境について、これまで児童生徒や保護者へどのように周知してきたのか。また、令和4年度入学、転入希望者を募るためにどのような取り組みを考えているのか。用語の解説です。小中一貫教育校。本市ではすべての中学校区で小中学校の円滑な接続を図るため、小中連携に力を入れており、その方法の一つとして、義務教育9年間を一体的に捉えた学習を行う小中一貫教育を令和2年度から二之島、富山、後の3校において実施しています。用語の解説でした。答弁です。令和2年度、概要などを記載したリーフレットなどを作成、配布した。また、各校が学校説明会を開催し、教育方針や特色ある教育活動について説明した。今後はこれまでの取り組みに加え、市広報誌に各校の特色や具体的な活動内容などを掲載するとともに、SNS やホームページなどで積極的に発信していく。元谷達則、自民党市民クラブ。奨学金制度。質問です。現在、市が関係する奨学金制度として、広島市教育振興会奨学金があるが、対象は市内の定時制高校と看護学校に通う学生に限定されている。この制度を新たな時代にふさわしい内容に充実させる必要があると思うが、どのように考えているのか。答弁です。当該奨学金は、一般財団法人広島市教育振興会が市民などからの寄付を財源に、働きながら学ぶ子どもたちを支援したいという寄付者の思いを受け、毎年度市内の定時制高等学校や看護専門学校に通う学生を対象に、月額8000円の奨学金を給付しているものである。奨学金の基金残高に限りがある中で、 制度のあり方や新たな寄付の確保などについて、今後一般財団法人広島市教育振興会の評議員や理事と協議していきたい。また、高等学校教育における奨学金制度は、国において措置されるべきであり、機会を捉えて子育て家庭の経済的負担軽減について適切に措置されるよう国に要望していく。以上、一般質問でした。第1部が終了しました。引き続き第2部をお聞きください。